890ページになります。予備記第12章12節から25節までやや長い箇所でありますが、読まさせていただきます。年寄りに知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。知恵と力は神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すと二度と立て直せない。人を閉じ込めると開けられない。見よ、神が引き止めると水は枯れ、水を送ると地は覆る。力と英知は神と共にあり、迷い出る者も迷います者も神のものだ。神は預言者たちを裸足にして連れ去り、裁く者たちを愚弄し、王たちの枷を解き放ち、彼らの腰に帯を巻きつけ、祭司たちを裸足にして連れ去り、勢いある者に道を誤らせる。神は信頼されている者の唇を取り去り、長老たちの良識を取り上げ、君主たちを侮り、力ある者たちの腰帯を解き、闇から深みをあらわにし、暗黒を光に引き出す。神は国々を栄えさせ、また滅ぼす。国々を広げ、また取り去る。地の民の頭たちから良識を取り去り、彼らは道のない荒れ地の中でさまよわせ、彼らは光のない闇の中を手探りで進む。神は彼らを酔いどれのように色気させる。やや長い箇所朗読させていただきました。お読みになっていかがでしょうか。この箇所は果たして神に対する賛美でしょうか。あるいはまたそうではなく、何かしら私たちに教訓を述べているのでしょうか。この箇所にめぐって聖書の読み方、その解釈、それがいくつかございます。少なくとも2つございますね。1つはこの箇所を通して、神は正しい者も悪人も共に滅ぼされる。これも神の知恵の表れであり、そこには矛盾がある。矛盾とは、正しい者に対してはそれに対するふさわしい祝福があり、悪い者に対してはそれにふさわしい刑罰がある。ところがこの箇所においては、正しい者も悪人も等しく神の知恵の表れとして滅びに至っている、迷い出てしまっている。だからそこには矛盾があるというわけです。この世界にはそういう矛盾というものが満ちている。不条理の世界である。イエブはそう言っているのである。これが一つの解釈になります。しかし今日はもう一つの解釈を採用したいと思います。それは今日の修法にもあります通り、テーマは人類の知恵力には限界がある、そういう視点からの読みであります。つまり予備記の第12章のこの箇所においてイエブが主張していることは、人類の知恵力の限界、それに対する神の圧倒的な知恵と力、それによるせすり、それが述べられているということです。その2の解釈の方を採用することにいたしました。そのように読んでまいります。 12節をもう一度お読みします。年寄りに知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。これは問題提起ですね。年寄り、年のたけた者、さまざまなことを学び、若い人に比べるならば豊富な知恵、知識を持っている。しかもそれは人生経験に裏付けられている。さまざまな多くの苦しい、あるいは幸い、経験を踏んでまいりました。そういう中で培った知恵であり、また従来の人々から教えられてきた、学んできた知恵知識でもあります。ヨブはそういう知恵者、指導者に対して、本当に彼らに知恵があるのか、英知と言われる判断力、理解力を持っているのか、問題提起をしているわけですね。13節は、それに対する返答です。結論になっています。知恵と力は神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。神にこそ知恵がある。我々人、人類、全人類がこぞって知恵を絞り集めたとしても、神にはかなわない。神こそ知恵知識、偉大なことである。ヨブはそう言っております。そしてこの13節が、この第12章の後半に至るつなぎの言葉にもなっているんですね。14節にその原則が語られます。見よ、神が打ち壊すと二度と立て直せない。人を閉じ込めると開けられない。神の摂理、神の私たち人類に対する取り扱い、その原則であります。打ち壊すと書かれていますが、一体何を打ち壊すのか分かりませんね。人を閉じ込めるというのは、具体的に刑務所に、監獄に閉じ込めてしまう、まあ、そういうこともありえますが、しかし、1行目も2行目も一般的なことを、原則を述べていると考えます。人は立て直すことができない、開けることができない。ヨブは当時の状況からしてこの原則を述べているのです。実際に私がずっと若かった頃は、科学万能主義、それが世界を支配しておりました。日本においてもそうであります。科学、科学。科学が発達していくならば、私たち人類、人間はみんな幸せになることができる。そのように信じて疑いませんでした。したがって、小学生、中学生にしろ、みんな理科、それを勉強しようと関心を持っていたわけですね。私もそういう理系の方の道を進もうと思いましたが、目の検査で色弱であることが明らかになり、断念いたしました。文系に進むことにしたわけです。理科、科学、興味関心を持っていました。科学こそが人を救う、みんなそういうふうに考えていたのです。しかし、ヨブの第12章14節、立て直せない、開けられない、私たち人類の 知恵、知識、限界がある。そうです。我々は限界があるということを神の前に認めなくてはなりません。神は神であって、我々は人であります。年寄りに知恵があり、年のたけた者に英知があるのか。ヨブ自身、そしてヨブの三人の友人たち、彼らは当時を代表する知恵者でありました。知識人であったのです。しかし、友人たちのヨブの疑問に対する答えというものは、全くヨブの問題を解決するものではありませんでした。人には限界がある。だから、この問題は神に問わなければならない。神に持ち出さなければならない。ヨブはそう言っております。十五節は、神のこの取り扱い、それは自然界にまで及んでいることを述べています。見よ、神が引き止めると水は枯れ、水を送ると地は覆る。ヨブ、また三人の友人たちが住んでいる世界は荒の砂漠の地域でありました。砂漠の地においてしばしば見られる現象、それはこのような鉄砲水です。日照りが続き、川が干上がっている和地といいます。枯れ川です。ところが、ある日突然、大水が襲うのです。鉄砲水であり、そしてそれは洪水を引き起こします。その背景には、神の自然界に対する支配がある。神の支配は同様に私たち人間社会にも適用されるのです。自然界を神が支配されているだけではなく、私たち人間社会、世界を神は支配なさっている。その中で我々は生きているわけですね。16節にからの展開、それは知恵と力は神と共にあり、白と英知も神のものだ。この御教え宣言の展開になります。16節、力と英知は神と共にあり、迷い出る者も迷わす者も神のものだ。迷い出る者、迷わす者、両者って言いましょうか。どうも17節以降を読んでいきますと、迷い出る者とですね、迷わす者って同一人物を指してるんですね。一人の人物、その人は迷い出るものであります。そして彼らは指導者です。後半の24節の一行目に、地の民の頭たちと述べられている人々です。世界におけるリーダーですね。あるものは一国のリーダーです。一国のリーダーが迷ってしまったら、迷い出るものであったとしたら、国民はどうなるでしょう。迷い出ますね。燃やす者、リーダー。迷い出る者もリーダーであり、一般の人々です。指導者も迷い出ており、そして同時にその人物が多くの人たちを燃やすものなんですね。 今で言いますと大学の教授、彼らは学識経験者としてその国のリーダーたちに助言を行います。大統領、首相、あるいは宗教指導者などなどがこの17節から23節にかけて取り上げられてまいります。最初に取り上げられているのがその助言者たちです。17節。神は助言者たちを裸足にして連れ去り、裁く者たちを愚弄し。私たちにとって助言者と言いますと、テレビに登場してくる大学の教授たち、専門家でありましょうか。彼らは解説者として登場してまいります。今日は一つのニュースが飛び込んできましたよね。それはイランがイスラエルに向けてミサイル、無人機を発射したということです。ゴラン高原に向けられているそうです。着弾するのに無人機の場合だと2時間ほどかかるそうですから、もう着弾したかもしれません。私もゴラン高原に一度行き、そこのキブツでレストランで食事をしたことがあります。もしかするとそこが狙われたかもしれませんね。助言者たちが登場してきて、それに対する解説をいたします。普通みな大学の教授、あるいは中東の研究をしている権威者が解説をいたします。神は助言者たちを裸足にして連れ去り、裸足にして連れ去られているありさまは奴隷であり捕虜です。具体的に助言者たちによって王は戦争に出向き、ところが敗北をしてしまう。その結果、助言者たちも捕虜になってしまっているありさまです。が、これはおそらく比喩的な表現でありましょう。助言者たちでさえ捕虜になってしまうとは、すなわち神やこの世の知恵というものを無力化する。何の役に立たないものにしてしまう。17節の2行目に取り上げられているのは裁く者たちです。裁判官のことですね。あるいは検事でしょうか。あるいは具体的には私たちの周りにいるおまわりさん、警察官でしょうか。裁く者たちを愚弄し、愚弄と訳されております。狂わせることです。もともとの意味はキャリオット、二頭立て、あるいは四頭立ての戦車が狂ったように暴走することですね。時々、車が暴走し、家の中を突き破る、そんなことがありますが、そういうありさまです。いかに裁判官という当時を代表する、その世界を代表する知恵者、指導者であったとしても判断を誤るのです。日本においても冤罪事件というものが絶えません。無罪だ無罪だと主張してきたにもかかわらず有罪の判決を受け、ある場合は死刑判決さえ受けてしまう。まさにこれは裁く者たちが狂っている状態ですね。人間には限界があるのです。無実なものを有罪としてしまう。人々はそれによって災いを被りますよね。18節、 王たちの枷を解き放ち、彼らの腰に帯を巻きつけ。現在に適用すれば、王たちとは大統領、首相、国家元首でしょうか。枷を解き放ち、枷っていうのは首のところにつける枷、あるいは手錠もそうでしょう。あるいは足のところにつける枷もあります。そこから解き放たれる、そして腰に帯を巻きつけられる。この帯は果たして権威の象徴としての帯なのか、あるいは奴隷が腰布一枚で立っているその姿を表しているのか、なかなか難しいですね。また全く別の解釈もあります。王たちの枷っていうのは、これを権威と取り、現在も皇室において何かそういう行事を行われるときに、人々は肩から胸にかけてベルトをつけますよね。こういうふうに、これ権威の象徴です。それが枷と訳されている。王たちの権威を解き放し、王たちをその王座から引きずり下ろし、彼らの腰に帯を巻きつける、奴隷としてしまう、そういう解釈も可能です。19節、祭司たちを裸足にして連れ去り、勢いある者に道を誤らせる。祭司たちを勢いある者にというふうに言い換えているのです。1行目と2行目を同じメッセージなんですね。勢いあるものとは、すなわち永続するもの、長く続くという意味であって、これはおそらく世襲を表していると考えられます。祭司たちは多くは世襲です。中東においてもそうでありました。イスラエルもそうでありました。また天皇家もそうであります。日本の天皇は大祭司なのです。神道の大祭司ですね。そしてそれは世襲です。宗教主導者たちも裸足にして連れ去り、捕虜になる、あるいは無力化されてしまう。20節、神は信頼されている者の唇を取り去り、長老たちの良識を取り上げ。信頼されている者、それは長老たちです。彼らは言葉、語ることによって人々の信頼を勝ち得ています。しかしその長老たちの良識、分別、判断も無になってしまう。21節、君主たちを侮り、力ある者たちの腰帯を解き。18節の繰り返しと思われますが、君主たち、王たち、世界の指導者たち、神はその腰帯を解かれる、権威を取り除かれるというのです。22節、闇から深みをあらわにし、暗黒を光に引き出す。このような世の指導者たちがいずれも漏れふかし、失敗に終わってしまう。それに信頼する人たちも 迷い出るものになってしまう。その根本的な原因というもの、彼らの中に闇があるからです。最近はいくつかの闇が、暗黒が光のもとに引き出されました。まず一つは、日本のある政党が、多くの方々が旧統一教会と非常に深い関係を持っていた。彼らが当選をするのに大変な力を旧統一教会の運動が担っていた。これは人々から隠されていた、まさに秘密にされていたことなのですが、神はそれを、暗黒を光に引き出す。さらには日本の同じ一つの政党の裏金問題、これまた我々から隠されていたことですね。秘密でした。それがあらわにされました。また今、メジャーリーガーの通訳をされていた方、大変人気がありました。しかし彼の闇、暗黒が光に引き出されたのです。メジャーリーガーにとって、その通訳者はまさに助言者でありました。23節、神は国々を栄えさせ、また滅ぼす。国々を広げ、また取り去る。王たち、祭司たち、長老たち、君主たち、世界の指導者たちは、同時にそれは国家と深い関わりを持っています。神は世界を支配なさっている方であり、そしていかに人間が、全人類が知恵を絞ったとしても、このような世界を代表するような人々が知恵を持って国を幸福に収めようとしたとしても、神なしではそれは必ず失敗をしてしまう。神のご計画、神の摂理というものを超えることはできないんですね。24節、25節はそのまとめになります。お読みします。地の民の頭たちから良識を取り去り、彼らを道のない荒れ地の中でさまよわせ、彼らは光のない闇の中を手探りで進む。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。良識、分別を失い、その結果、まるで道のない荒れ地、砂漠をさまよっているありさまです。あるいはまた、闇の中を手探りで進んでいるありさまです。神を恐れず、神なしの大統領、首相、国家元首、あるいは裁判官、あるいは大学の教授、あるいは宗教指導者、イブがつぶさに当時の世界を観察し、得た結論は24節、25節なんですね。清田姉妹もいかがでしょうか。この日本という社会、あるいは現在の世界を冷静に観察をするならば、ヨブが述べていることに心から同意されるに違いありません。ヨブはまさに神からの預言者として、私たちに真理を明らかにしているのです。彼らは光のない闇の中を手探りで進む。神は彼らを 酔いどれのようにゆろけさせる。酔いどれ、右行ったり左に行ったり、一貫性がない、絶対的な基準を持ち合わせていないからです。何が正義であり、何が善であり、何が真実であるのか持ち合わせておりません。したがってまるで酔っ払いのようであって、指導力を発揮することはできないと言っているのです。ヨブは神がそうなさっていると言っておりますが、むしろこれは私たち人間全人類の神に対する罪ではないでしょうか。我々はそれを通して、私たち人には限界がある、知恵にはその力には限界があるということを認めなければなりません。今は AI が非常に発達してまいりました。人工頭脳です。あと数年経てばおそらく AI は我々人間人類の頭脳をはるかに超えるでしょうね。では AI は神の知恵力を超えることができるのでしょうか。いいえ、 AI はそもそももともと私たち人間人類の知恵知識をまとめきったものです。 AI も我々を救うことはもちろんできません。故に私たちは宇宙万物を創造された偉大な神、この方を恐れる。ヨブは三人の友人たちに、なぜヨブは神にこの問題を持ち出して神に訴え出ているのか、その理由を明らかに語りました。関連する箇所として、ローマ人の手紙の11章を開きます。317ページです。11章の33節からです。お読みします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。36節に着目いたします。すべてのもの、あらゆるものというよりも全部です。文字通り、すべて神から発し、神が創造者であり、そして世界の歴史におけるすべてのものの創始者である方です。神によってなる、神によって完成に至ります。そしてすべてのものは最終的に神に至る。神こそがゴールであり、すべてのものが神に帰結する。だからこそ、パウロは、この神に栄光がとこしえめにありますようにと賛美いたしました。すべてのものが神に至る。そうです。私たちもでありますから、すべてのものが神にゴールする新天新地、そして新しいエルサレム、その視点、その場、立場というものから、現在の自分自身の生活、 現在の私たちの世界というものを見るべきですね。終末論的視点から今を見るのです。新しいエルサレムの神様の祝福に欲している自分自身として自分の生活を見渡していく、その時に我々は神の知恵と知識の富は何と深いことでしょう。神を褒めたたえることになりますね。我々たちは被造物です。神は創造者です。創造者によって我々は作られ、この世界は存在しています。故に救いは神にあるのです。この世界にはない、いくら人間が人類が知恵知識を絞ったとしてもそこには限界があり、我々を救うことはできない、私たちを幸福幸せにすることはできないですね。当たり前のことです。しかし私たちは予備記を読みました。予備記を通してごく当たり前のことを再確認し、創造者に救いがある、だから創造者に信頼すべきである、このごく当たり前のメッセージ、ヨブの3人の当時を代表する賢者たちでさえそれに気がついていなかったのです。ヨブは分かっていましたから、3人の友人たちの答えではなく神に問題を持ち出して神に訴えるわけですね。私たちもそうです。私たちを本当に救ってくださる方は神、偉大の創造者、すべてのものはこの神に帰結するからです。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。イエブは大変な困難苦難の中に置かれておりましたが、しかしヨブはあなたに希望を持ち続けました。疑問を抱きつつも、神こそ知恵者であり力があり、ヨブの問題を解決なさる、ヨブを救ってくださる方であることをヨブはみじんも疑いませんでした。私たちもそうであります。事実あなたは私たちに素晴らしい祝福を、救いをもたらしてくださいました。一人ごイエス様をお使わしになり、その十字架の贖罪によって神の偉大な知恵を示し、義を表し、ご自身が真実な神であることを表し、愛を表し、私たちを救ってくださったのです。本当に感謝を捧げます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。